さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は35年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で58歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。先進7カ国の首脳による年1回の首脳会議、いわゆる G7 サミットが本年6月7日および8日にドイツのエルマウで開催されました。冒頭発言の中で安倍総理は本年は戦後70年ランブイエサミットから40年にあたる年であり、振り返れば G7 は自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値に立脚し、国際社会の秩序を支えてきた旨指摘した上で、グローバルな視点から対応できるのは G7 であり、我々の責任は大きく、G7 の連携がますます重要になっている旨発言しました。また、安倍総理は、東アジア情勢に関連し、北朝鮮による核・ミサイル開発の継続は地域及び国際社会の重大な脅威であること、また拉致は基本的人権の侵害という普遍的な問題であるとして各国の協力を求めました。8日に発表された G7 エルマウサミット首脳宣言は次のように始まります。我々 G7 首脳は年1回のサミットのため2015年6月7日及び8日にエルマウで会合を開催した。我々は共有された価値と理念に導かれ、現代の複雑で国際的な経済的及び政治的諸課題に対処するために緊密に協働することを決意する。我々は自由及び民主主義の価値、これらの普遍性、法の支配及び人権の尊重、並びに平和及び安全を促進することにコミットしている。特に世界の多数の危機に鑑み、我々は G7 諸国として自由、主権及び領土の一体性を堅持するとの我々のコミットメントにおいて一致団結する。この首脳宣言の中で北朝鮮については次の通り言及されています。我々は北朝鮮による核及び弾道ミサイル開発の継続、並びに甚だしい人権侵害及び他国の国民の拉致を強く非難する。以上、6月7日、8日ドイツのエルマウで行われた G7 サミットでの北朝鮮関連部分をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月29日中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月27日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちと、いろいろな意見交換を進めております。そうした中で、非常に注目をされます、中国側のいくつかの見方があるかと思いますが、一つは、やはり中国の専門家の人たちも、日韓関係というものに対する関心が非常に強かったということであります。6月22日に、日本と韓国は国交50周年を迎えました。その際、東京とソウルで、記念の祝賀するレセプションが開かれましたが、そこに東京では安倍晋三総理、ソウルではパク・クネ大統領が、それぞれ出席をしたわけであります。当初、両首脳の出席は果たして実現するかどうかという危ぶむ見方もあったわけでありますが、実際は安倍総理、パク・クネ大統領は出席をいたしました。それを見てですね、日韓関係にも一つ、区切りがついたというような判断を中国の専門家の人たちはしたようであります。ここ数年、悪化の一途をたどってきたと言ってよい日韓関係ですけれども、その悪化も底を打ったといいますか、これ以上はもう悪化しないというそういう段階に入ったんではないかと。そのように中国が見ている人が多いと思います。この秋以降に日中韓、3カ国の指導者による会議が実現する可能性がありますが、それが実現をした際には、その機会を利用して日本と韓国の初めての首脳会談も開催される、そういう可能性があると中国の専門家の人たちの多くは見ているようでありました。最近の動きの中でもう一つ中国の大きな関心を引いたと思われますのは南北関係の行方でありますが、明らかに中国の専門家の人たちの中には南北関係改善への期待というものが当然あると言ってよろしいと思います。6月15日に北朝鮮は韓国に対して政府声明を発表しました。これにやはり中国の専門家の人たちは注目をしておりまして、そこに北朝鮮のある種の積極性、対南関係への積極性が十分伺われる。また韓国の反応も非常に否定的なものではないと、積極的に応じるというところまで言ってなくても、基本的には肯定的であったということであります。そうしますと、ここからあと1ヶ月半ぐらいということでありますが、8月15日には朝鮮半島は日本からの解放70周年と同時に南北に分断されてからの70周年を迎えるわけでありますが、そこに至るまでの間に南北間で何らかの動きが出てきて、何らかの合意が成立することも十分あり得ると、中国の専門家の人たちはそういう評価をしているようでありました。特に注目されるのは、昨年から延期になっております南北間の高位級の会談ということになります。もし仮にこの南北高位級会談、2回目になりますが、その開催で合意できるというようなことになりますと、先に向けてですね、南北関係も動き出すと、それは非常にいい兆候になるということであります。その南北関係という観点からしますと、もう一つ非常に大きな関心事となりますのは、9月3日に中国は北京で抗日戦争勝利70周年を祝賀する大きな行事を行おうとしておりまして、そこに南北の指導者を既に招待しているわけでありますが、その南北の指導者、韓国のパク・クネ大統領、 北朝鮮の金正恩第一書記がですね、まあ、果たして出席するかどうかというのがやはり非常に大きな関心になっていると言っていいと思います。まあ、韓国の朴槿惠大統領につきましては9月3日の前、まあ、8月15日以前、まあ、おそらく8月14日になるかと思いますが、安倍総理の談話が出ます。まあ、その安倍談話に対して、まあ、おそらく韓国側はそれを歓迎するということには絶対なりませんので、その関連からも朴槿惠大統領は9月3日の北京の行事に参加する可能性が高いと、まあ、そのように中国側は見ているようであります。まあ、問題は北朝鮮の金正恩第一書記の出席があるかどうかということになりますが、仮に金正恩第一書記が9月の3日の行事に出席するということになりますと、まあ、必ずその前に中国と北朝鮮との間の首脳会談が実現する。まあ、その首脳会談が実現するということは、そこで明確に北朝鮮は非核化を中国に対して約束する。まあ、あるいは約束させられるという、まあ、当然そういう動きになるだろうというふうに中国の専門家の人たちは見ておりますので、まあ、それが実現をすればですね、9月3日の行事に南と北の指導者が共に参加するという、まあ、将来に向けての緊張緩和の基礎が形作られるかもしれないという、まあ、そういう展望があるようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2015年3月6日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
薫、元気ですか？文姉さんですよ。姉さんの声もわからないくらい年月が経ちましたね。カオルに再会でき、顔を見たとき、ああ、本当にカオルの声だと泣き笑いすると思います。北朝鮮はまだ寒いでしょうね。日本は冬から春に季節が変わろうとしています。朝晩まだ寒いのですが、昼は日差しがあるときはポカポカ暖かいです。畑の梅の花が咲き、鳥がたくさん来て、姉さんは見ているだけで楽しいです。カオルも熊本に早く帰ってこれるといいですね。カオルの小さい頃を思い出します。父さんが仕事から帰ってくると、兄弟4人でお帰りなさいと言ったら、ただいまと言って父さんがカオルを膝の中に抱き、話しかけていると、私たち女3人姉妹がカオルを父の膝から引っ張り出し、我先に父の膝の中に座り、嬉しそうに一番いい顔をしている兄弟を見て、家族皆で大笑いをしている姿を時々思い出しては、家族はいいなと思います。カオルまだありますね。食事をしている時も皆で手を合わせ、いただきますと言って箸を持つと、父さんがお魚はこうやって身を分けて食べると、喉にかからないよと教えてくれましたね。カオルは父にあーんと口を開けて、魚の身を父からもらって甘えていましたね。覚えていますか？カオルは父さんが一番大事な大事な男の子ではないでしょうか。父は成長して時間があれば一緒にお酒を一回だけでもいいから飲みたかったそうです。代わりに私が父とカオルの代わりに朝まで付き合いました。父はありがとうと言ってましたよ。カオルが生まれた時、姉さんはあの時の父の喜び方は普通ではありませんでした。私たちに見てごらん、見てごらんと嬉しそうな笑顔で男の子だよ、男の子だよと言って 私たちにカオルを見せてくれたのを今でも忘れません。姉さんもカオルの思い出はたくさんあります。カオルをフミ姉さんがおんぶして、昔は七輪でしたが、薪でご飯を炊き、風呂も薪でしたね。顔がすすだらけになって、おもりをしていましたが、楽しかったです。カオルの背中のぬくもり、お腹のぬくもり、忘れません。カオルの成長は全部見てきましたが、大学に行くようになってから、会う機会が少なくなりましたが、学校が休みの時は、よく会いましたね。母さんは、カオルが家に帰ってくると、すぐカレーライスを作ってあげ、食べる姿を見て、嬉しそうな顔してましたよ。カオルも美味しそうに食べていましたね。その後、カオルがスペインに行ってから、家の中が真っ暗になり、笑い声がなくなり、悲しみに暮れました。カオルも熊本を思い出すと、涙が出ると思いますが、そちらの国は思いっきり泣けないでしょうから、布団の中で大声で泣いてください。我慢をすれば体によくありませんから。フミ姉さんもカオルを思い出し、布団の中で思いっきり声が届くように泣きます。早く会える日が来るといいですね。必ず会えると祈っています。その時は周りを気にせず、姉さんに泣き顔を見せてください。よく帰ってきたと抱きしめたいと思います。それまで二人とも元気でいましょう。その時は本当の春だと思います。カオル、会える日まで、いい思い出だけで一日一日を大切に頑張りましょう。帰国できたら、カオルの好きなところで、姉さん作りますから、元気な姿を見せてください。待っています。カオルへ、フミ姉さんより。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、相崎真也の気になる17歳をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口愛子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。